加瀬谷浩二です。
中澤正友です。
知ってる人は知ってると思うんだけど、うん、僕結構便秘に苦しむ派なのね、
うん、
でいろいろこう自分なりの便秘解消法を考えたりはするわけですよ、
うんうんうん、
でよく言う水を多く飲むとかさ、
うん、
結構なんだろうあとなんだろう便秘解消法、
うん、
適度な運動と炭水化物、あ違う、食物繊維とか食物繊維とか、
うん、
まあ、そういうのもこうやりながらさ、うん、やってたんだけど、最近発見したことがあって、
うん、
あのね、飲むヨーグルトってあるじゃん、
うんうんうん、
あの飲むヨーグルトってなんかヨーグルトっぽいんだけど、僕の中ではそんなにヨーグルトじゃなくて、
うんうん、
ちゃんとしたあのスプーンで食う固形ヨーグルト、
うんうんうん、あれね、
あれを食うとまず結構効くの。
へえ、そうなんだ。
露骨に
あ、すごい過剰に反応する
の。なんか言ってみれば本当飲むヨーグルトと全く段違いで、
うん、
固形ヨーグルトは効くの。
ほ
ー、それはだからまあ僕が今まで固形ヨーグルトを口にしなかったから、まあ、ある意味さ、こう、うん、耐性がないっていうかさ、ああ
初めてうわなんか来たってなるんだ
そうそうそう、
やばいってなる
ね。薬も飲みすぎると効かなくなるみたいなこと言うじゃん。
ああ、いやいやいや、
でもめったに薬飲まない人が、うん、風邪薬一個飲むと激烈効くみたいなこと言うじゃん
全然動けなくなる、
まあ、そういうのもあるかなって思うんで、
はいはいはい、
でその固形ヨーグルトが効くっていうのを発見したりとかしながら、
うん、
おーって思ったけど、まだやっぱり攻めたいわけ、
うんうんうんうん、
で、あ、なんか降りては来てるけど、あと一個足んないなみたいなことを感じることがあるのね、
はいはい、
うん、その時に発見したのが、うん、伸びなの。
両
手をさ、まあ、両手を組んで、うん、完全に上に上げる、
はいはいはい、
それをこう、まあ、直立の状態でね、うん、ってやって、で軽く左右にこう振るのね、
はいはいはいはい、
本当に伸びをしている感じ、うん、そうするとこう、まあ、伸びだ肩のあたりとかグーンってなるのと一緒に、うん、横っ腹あたりもクッてこう伸びるみたいなね、
はいはいはいはい、
そうするとこうなんかいやー引っかかってるみたいなのがクッてこう降りてくるんだよね、で僕の中でだもうあとダメ押しの時は急に伸びをし始めるうんうんつって、あ来たみたいな感じでやってるよっていう。
なるほどね。便秘にその効くほらヨガとかそういうの、うん、運動とかってあったりするじゃん、
うん、
でもまあその体の中で起こってることだから、
うん、
そういう、まあ、摂取するのも大事だけど自分の体を動かすっていうのも本当大事だよね。
そうそうそう、
なるほどね。
だ結構ねそれを見つけてから僕はいい感じですよ。
ああ、うん、なるほど。じゃあ世のね、あの便秘に、お悩みの皆さんもちょっとそういう運動とか試してみるといいんじゃないかな。
あと本当だ、固形ヨーグルト、
うん、おすね
飲むヨーグルトで済ませらんないよやっぱり、う
ん、でもなんかね人によってはねビフィズス菌がを入れるのがあんまり良くないって人がいるみたい。
ああ、
効きすぎて。
聞いた、うん、なんか僕がものすごいヨーグルトばっか食ってたらそれ食いすぎ良くないんじゃないとも言われた
、ね、
僕の場合はそれでいけたよっていう。
何事も過剰にやるのは良くないけれども、ちょっとあの試していろいろ試してみると、あのいい相乗効果があっていいんじゃないかっていう、
そういう
話ですね。
そういう話です、はい。まあこれからストレスが多い日々が続きますけどもね、そういうことでうまーくね体の調子も整えながらやっていきたいと思います。うんうん、
はい、
あー下が回ってない。今回も参りましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティー
シャープ131なんとか実験室。
もう本当徹夜明けで下が回ってなくて、あの今回も粕谷浩二です。どうもよろしくお願いします。
朝ここに来た時のこのテンションの低さに驚きました。中澤正友です。
はい、この番組はマルチタレント見習い粕谷浩二と声優中澤正友のプロジェクトワンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつフリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
本当にね、
うん、
まあ、寝てないっていうか寝たんだけど仮眠はしたんだよ。
仮眠ね。
仮眠はしたんだけど。
どこで仮眠したの？
まあ、あのね、まだあのベッドで2時間とかさ、
はいはいはい、
なんかあのね、椅子の上でな、もうよくわからない間とかそういうことで仮眠はしたんだけども、うん、ずっと頑張ってたの僕、
うん。
頑張ってたんだよ。
うん、
というのもね。あのリスナーさんには本当リスナーさんといい、まあ、ブログを見てくださってる方といい、結構説明をせずにやってきたプロジェクトなんかありまして、はい、企画が、
はいはい、
っていうのもさ、僕らのブログを僕らのブログを今回はこの回ってなさも結構楽しんでいきたいと思ってるんだけどあの僕らのブログをよく見てくれてる方はちょっと気づいたなって思うところもあると思うんですけど、うん、5月の30日かな、
そうですね、
僕と中澤さんが同時になんか これから頑張るよみたいなことをブログに急に書いたと思うんですけど、
夕方ぐらい近くになんかあまり人が見ない時間帯に急にポッて上げて、
そうそうそう僕がホームページを6月12日にリニューアルすることに決めましたみたいなことを言ってて、中澤さんが朝ブログ毎朝ブログを書きますみたいな宣言をするっていうね、急に言ったあの企画があったんですけども、はい、根源が前回の130回目の配信、ポッドキャストの配信だったわけですよ。
そうですね。
でもなんかやりたいぞと、うん、もう本気でもっと、ね、
緊張感を出していかないとダメだよ、
緊張感もっとやりたいんだよ、なんかチャレンジしようで終わったじゃん、うん、そこで、まあ、あの後だよね、本当収録日の後さ、そうそうそう、うん、収録した後に2人でミーティングしたよね、
いつも行ってる喫茶店でさ、
そう、うん、何をやろうかと、うん、実際僕らが緊張感を持って頑張るには何をやろうかと、うん、それで話し合った結果、中澤さんはブログをもっと書きたいんだと、うん、いうことになって、でもね、ブログを頑張って書くなんてさ、うん、結構抽象的じゃない。
そうだね。
それこそ、もう、大抵の人が体感していると思うんですけど、うん、ブログ始めました、3日後から更新ないとか、ミクシー最近楽しいなって言って1週間後ぐらいからもうあんな見てるだけになっちゃったとか、まあよくあると思うんですよ。
まあまああるわな。
なので、なんか、うん、頑張ろう的なとこじゃね、うん、なかなかうまくいかないじゃない。うんうん、で、話し合ったよね、だいぶね。
そもそも、どうしようっつって。そもそも毎日ブログを何度かやってるから。
そうそうそう、プロジェクトワンサイズでね、1ヶ月間丸々毎日更新をしようとかね、やってたね、う
ん。しかも割とギリギリになっちゃってたところもあったんだけれども。そうそうそう。でも、じゃあ、それをどうやったら、いい方向に変えられるか。ただ毎日ブログやってるだけだと、結局結果は変わらないんじゃないかと。
そうそう。
割と頻繁にブログ書くようにもなってたし、うん、じゃあそれ以上で何かやろうと思った時に何をしようかと。
そうそうそう。
で、できたのが、その、毎朝ブログ。
そう。でまあまあブログの話も後でするけど、うん、でまあそれと同時に僕も何かやりたいんだと、
そうそう、
でなんか別にいろいろチャレンジすべきことはあったんだけど、うん、一番ねプロジェクトワンサイズとしてやりたいのはやっぱりホームページウェブサイト、うん、ホームページじゃなくてウェブサイトと呼びたいわけ、
そうだね、
ね、
う
ん、ホームページのイメージっていうのはまあ一枚ペラ1枚で、うん、でまあなんかいろいろ書いてありますよ最新情報がと。でそこからブログとかにリンクしてありますよ、
う
ん、ホームページなわけ、危ない危ない
今日危ないな、本当に、
はい、だけどウェブサイトと呼ばれるものはね、うん、コンテンツの充実でサイトっていうのがやっぱこうなんていうんだろう、こう蜘蛛の巣みたいに網目状につながっているみたいなイメージがあると思うんだけど、ね、うん、本当にこう各ページを飛んで楽しむ、
うん、
でそのサイトっていうコンテンツを隅々まで楽しむっていう概念があるわけですよ、はい、だから本当ホームページじゃなくてウェブサイトにしたいっていう思いがあって、うん、で本当今明確な僕らのホームっていうかさ活動の場っていうのがさ、うん、やっぱりあのウェブサイトが核となってるわけですよ、
そうだね、
うん、であそこに行けばとりあえず僕らのことが分かると、うん、だったら僕らのことがもっと分かるように何か拡張したいっていう思いがすごくあったので、うんうんうん、まあ僕らねこれからもっともっと大きくなっていくじゃない、
そうだね、
ね、
う
ん、もう全世界的に有名になっていくじゃない
そうだね、うん、その通りだ、
たけし北野、
うん、
あきら黒沢、うん、まさとも中澤、こうじかすや、どこと並べていくんだっていうのがありますけど、
比べる、なんか、それぞれベクトルが違う方向に行ってないから。
まあ言うなら、ケン渡辺とかね、まあ、そういうところですよね。うん、並びたいぐらい、まあ、本当にでかくなっていくじゃない。うん、その上で、やっぱ核となれるようなウェブサイトにしたいと思って、うん、じゃあ僕はウェブサイトを。もう新しくしようと、うん、やりたいようにやろう、ただまあそれもブログ企画と同じようにやっていこうって思うと、うん、結構ぼやぼや考えて進まないわけですよ、
そうだね、
うんうん、結局ねそのやるぞって決める前からもやろうとは思ってたんだけど、うん、別に期限があるわけじゃないし、なんか自分の中でああこうしたいなぼんやりみたいのを、うん、まあ本当暇な時間にぼんやりやるみたいな適当な感じだったわけよ、うんうんうん、でも緊張感がないから ね、
まあ、ね
もっとやりたいということで、うん、じゃあ期限を決めるっつって、
はいはいはい、
っていう流れでこの2人の企画が始まったわけですよ、
そうだね、
本当そもそもは自分たちが成長したいということね、うん、で今に至るんですよ、
うん、
リニューアル活動がさすごい進入しない
まあ6月12日にね、はい、ウェブサイトを見た人はどうなったかっていうのはもうお分かりだと思う、はい、
そうですね、6月12日または13日にね
ちょっと広げたね、ちょっと広げた、
そう12日の26時ないし27時とかまあいろいろありますけど、うん、まあ ね、そこら辺にあれって思った人も多いと思いますよ、
うん、そうですね。
もうね、本当だから追い込んだ、
うん、
追い込んだよ、
うん
うん、8月31日ないしは9月の1日ぐらいに必死こいてる小学生のようにね追い込みましたよ。
よくやったと思うよ。
それで、
う
ん、まあああいう形になりました、
うん、
だから本当今に至る。なんかね、夏ってこともあるよ、
うん
ね、夏ってこともあると思うけど、それだけじゃなく変な汗がずっと出るんだ。
わかる。なんかね、いや多分ね、聞いてる方も何か体験してると思うんですけれどもね、
あの
深夜ずっとね、作業してたりとか、
貫徹とかする
とさ、徹夜とかなんかするとさ、こう、肌とか顔とかにぺっとりなんかこう、染み出てくる何かがさ、すごく嫌な何かがさ、
そう、あ、もうおかしくなってる今回、
うん。
だって、さっきから尻滅裂だもん、喋りが。危ないなと思ってんだよ、
うん。
僕も危ないなと思ってんだけど、
うん、
もう酔っ払ってない。酒は入ってない。ただ本当に、もうなんか、その、脳汁が出ちゃってるよね。うん、いろんなところからね。ジュルジュルジュルっつって。危ない危ない。で死にかけてるから、
うん、
まあ、とりあえずこの企画立ち上げてね、
うん、
ホームページを、ホームページじゃない、ウェブサイトをリニューアルするところに至るまではもう解説しましたよ。
うん、
で一旦 CM を入れて、
うん、
そう、中澤正智のブログをなぜ毎日、毎朝更新するのかっていうのは、
はい、
もう少し話があるんだよ、
ね、そうですそうです、
ね、だからそこら辺を詳しくね、うん、後半も話していきたいと思います。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室、メールの宛先はradio@onesize.info、また新しくなったウェブサイトではメールフォームをちゃんと用意しておりますので、そちらからもお待ちしております。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
いつものプランなんとか実験室
で、まあブログを書くっていうのがさ、
うん、
そもそもなんだろうっていうところを話したわけだよね、2人で。
そうだね、うん、
なんだろうかっつって、うん、まあ僕らの考えとか気持ちとか、うん、そういう結構本当リアルな自分に近いところっていうのを表現するっていう場、うん、としてかなりブログっていうのは有効だと思うんだけど、
そうだね、
なぜ本当に根本的になぜ書いてるんだろうってことがあったんだよね、
うん、
で
話した、
でなんだっけ、
え
なんか話したよねそれを、うん、
僕の方はまあ、そもそもブログを始める段階で話してたのが、
うん、
やっぱりそのホームページ、その
ウェブサイト、
ウェブサイト、いやワンサイトの話じゃなくてね、
あ、
事務所のホームページとか、
はいはいはいはい、
その自分のプロフィールが載ってるサイトとかあったりするわけじゃないですか、
うん、
でそのプロフィールだけだと何をやってるのか分かるんだけども、どんな人なのかまで分からないわけじゃないですか。
人柄っていうのは分からないね、うん、
でそれもあって、じゃあ自分が普段どんなことを思ってて、どんな活動行動をしていて、
うん、
何が好きなのか何がダメなのかとか、そういう話ができるのはやっぱりそのブラジオ番組であったり、
ブラジオ番組ね、
う
んうん、僕に引きずられて別に滑舌悪くならなくていいから、
うん、そのブ
ラジオ番組
であったりね、
うんうん、
ブログであったりするわけじゃないですか。
そう、生の自分の声とか、
うん、
まあ、本当自分が打ったままの文字、
うん、
文章っていうのが一番だよね、やっぱね、人間性を伝えるっていうのはね、うん、
でその延長でこの今やってる毎朝ブログがあるわけじゃないですか、
うん、
でその毎朝ブログをなんで始めたのかっつうと、一日の計は朝にあり、
そうそう、
早朝にあり、
そうそうそうそう、うん、
っていう言葉があるように、僕割とこういつもギリギリの状態で、あーやべ書かないとって言って書いてたんだけれども、
毎日がギリギリだったんだよね、
うん、
だからそれこそさ、なんだろう、まあ、無理やりこじつけるんであれば、
うん、
そう、集合場所、まあ、ワンサイズで言うとね、
うん、
もう収録をするから何時集合っていうのがあるじゃん、
うん、
で何時集合、まあ、じゃあ13時集合って言ってた時に、うん、13時に合わせて1日を始めようとすると、
うん、
まあ人によるけど、中澤さんの場合は13時半ぐらいから始まったりするんだよね、うん
本当情けないです。
人によるけど。
本当
に。でもそう、そういうことがあったわけですよ。まあ事実ね、ただの事実としてあったわけですよ。
まあ正直な話、1日の予定とか、まあ例えばその13時に集合だったら、うん、こう、その3時間前ぐらいに、あれ、そういえばこれがあったような気がするな、確認、みたいなことを、よくやってたりする
んだよね。結構だ、本当毎日、うん、基本的な日々がギリギリだったんだよね。
ボケーっともしてるし。
で、そこもね、うん、中澤雅人の本当人間性っていうか、うん、まあ、プロフェッショナルとして、うん、こう、成長をしたいっていうところがあって、
う
ん、
そうです。
まあ、なんか、なんだろう、別にずっと5分前集合を心がけようとかってわけではないかもしれないけど、でももうちょっと今よりは改善したいって気持ちはあったわけだよね。
それもあくまで、その自分の内面での問題で変えようと思ったから、うん、その、やっぱり朝起きて、こうその日に何をしようか、その日何を考えればいいのかっていうのをまずブログに、
うん、
を書くことによって頭の中で整理する、
そう
っていうことをね、始めようと思って、うん、毎朝ブログっていうのをやっていこうと。
もうだから結構画期的な、もうパーソナルに特化したブログの使い方なわけですよ、
うん、
自分の人生のね、うん、本当ライフスタイルを結構大きく変えるぐらいのツールとして朝ブログを書くっていうのを使ってるわけですよ、今、
うん。そうですね。
これはね、面白い企画だと思って。
うん、いや僕もやってて、すごく刺激になってる。
ね。うん、本当さ、まあ僕もね、会社員をやっててさ、うん、やっぱ朝起きて、ああ、会社に行かなきゃとか言いながら、うんうん、会社に行くまではスイッチ入らないわけ。基本的には。でもそれをさ、朝、よし、今日はあれやろうとか、うん、まあ場合によってはね、ああ、昨日こんなことあったな、つって。
うん、
うん、よかったよかった、昨日はよかったとか、なんか、まあ逆に、昨日ダメだったから今日頑張ろうとかっていうのを、朝一で考えることによって、結構いい刺激になって、一日をスタートできると思ったんだよね。うん、あれいいよね。
あれはいい。すごくやってて楽しいし、うん、結構ね、読んでくれてる人が、
うん、
増えてるんですよね、そのおかげで。
そうそうそう。うん、で、それこそさ、それが目的だから、
うん、
こう、結構、縛りとして自分に厳しくないじゃん。毎日書かなきゃいけないんだとか、うん、ああ、どうしよう、どうしよう、なんかネタねえかなとかっていう厳しさがないんですよ。うん、
ないね。
自分が朝起きて、一番最初に書きたいこととか、うん、まあ、考えたこととかっていうのを書くっていう、うん、結構自分に向いたベクトルでブログを書くから、
うん、
だからもうね、自分がなんか、今日はいい日だなと、今日一日予定がなくて、のんびりしたいなって思ったら、それを書けるわけじゃん。
うん、まあ、極端なのし、それでもいいんだよね、
そうそうそう、
朝のブログは。
でそれが成立すると、うん、もうまた帰ってくるわけだよね、うんうん、元々の自分っていうもの、キャラクターとか人間性っていうのがかなり素直に出るようになる、
うんうんうん、
本当にね、あのブログは今までもさ、毎日更新ブログ企画でさ、うん、結構やってきてさ、うん、ほぼ毎日書いてる中澤さんを見てたけど、うん、それより断然面白いもんね。
今本当に面白い。で、うん、またその
朝客観的で中澤さんの話はもういいね。中澤さん、僕基本的にはまあ半分しか興味ないから。
うがし。
中澤さんに対して半分興味あるけど、半分は興味ないから。うん、
まあそれぐらいの距離感でいいよ。
でもそう、客観的に見ても、うん、今は読んでて面白いブログになってると思うんです。
今はって。
そう、うん、前のより断然面白いと思うんだよね。
なるほど。
そう。
そう。でまたその毎朝ブログだけじゃなくて、その日の朝書いた後に行動した結果とかをまた別にブログで書いたりとか、うん、その日のうちに、
うん、そうするとね、ブログを中澤雅人もその中澤雅人のブログを読む人も楽しくなってくるっていうさ、うん、いいメディアが今出来上がろうとしてるわけですよ。
出来上がろうとしてますよ。
これはね、ノーマーサイズとして本当生まれ変わりの時期ですよ、
うん、本当に、うん、
2010年のね6月7月あたりね、うん、結構もうバンバン大きくね、うん、動いていくよね、
うんうん、動いていく。で、そう、あ、そう、
あ、そう。
夢中になっちゃって忘れちゃったんだけど。
僕も忘れてた。前打ち合わせをした例の件忘れてたね。
僕、今、まあ、ブログをご覧になってる方は。
一番大事だからよく聞いててね。うん、ね
トップの方に、貼ってあるんですけれども。
本当にね、一番大事なんで、ここが今。
そうそうそう、そう。
今。ね、
うん、で、あ、話しても大丈夫？
うん、大丈夫、大丈夫。
アニメート発売。
おい、ちゃんと聞いてほしい。
あ、先週もやったでしょ、それ。
このくだりすんげえ好きなんだよ。
前回もやったからね。
で、あと、わかりやすく中澤雅人がちゃんと突っ込めるの、これ。僕が急なボケを、うん、 もうナイスキラーなボケをパーンって差し込んだとしても、うまく突っ込めないことあるじゃん。
無限転生、転生のようにこうスルッと抜けて
ちゃう。だけどこのボケに関してはしつこいから、
まず僕が僕のことは話したがりだから。
そうだから中澤さんがちゃんと突っ込めるっていう意味でこのくだりは大好きな
の。戻していい？
あ、どうぞ。
ありがとう。
アニメ一番大事な話なんだよね。いや本当に今一番大事な話なんだよね。
もういいよ。
いやいや、だこれ本当にもうリスナーさんがね、後半といえばさ。十何分も経ってるからさ、あもうそろそろ終わりだなって気抜いてると思うじゃん、
うん、
で一回ね、もう僕らも緊張感持ってやってるわけだから、
そうだそうだ、
ね、ちょっとここでピッとね、うん、締めておかなきゃ、うん、中澤まさんもどうぞ。
アニメート初の、ワンコイントレーディングドラマ CD コレクションという企画がありまして、
うん、
その中に前カレー裏カレーというこの2つの作品があります、
うん、
その中の裏カレーの、主役をオーディションで決定するんですけれども、
はい、
最終オーディションをウェブ投票でやってるんですね、
はい、
でそのウェブ投票の対象になる、オーディションの資格なんだ、
まあ、最終選考だよね。
最終選考に残りまして、
うん、
今ウェブ投票を実施しておりまして、
うん、
僕のサンプルボイスとあと、他のその他の5人の、うん、
中澤さん入れて合計6人ね、
合計6人のサンプルボイスを聞いて投票するスペースがあります、
うん、そうなんだよ。
はい、でまあもちろん僕はすごく清水優くんに、うん、親近感を持って、
うん、
この子
主人公ね、
うん、主人公の優くんに親近感を持って、この子いいな、この子すごく、この子と一緒に学生生活やりたいなって思って、
うん、
演技したんですけども、まあその他の人たちもすごくなんか偉そうなことになっちゃうな。
他のことないクソだよ。要するにもうプロジェクトワンサイズとしても中澤マスノムとしても結構
大きい。
かけてるんですよ。
かけ
てる。だって主役だよ。
はい。
主役をあなたの一票が決めるかもしれないってことなんですよ。
はい。
ね。中澤雅人に主役やってもらったら、超面白いじゃん、プロジェクトワンサイズとしてさ。
すごい面白いと思います。
超面白いじゃん。うん、で、中澤雅人がもっと売れればさ、僕マネージャーとしてもうちょっとやってもらったりとかしてさ、僕もウハウハになる可能性があるんだよ。
うん。
だから、うん、もう本当に正直な話、中澤雅人も応援してくれってことなんですよ。うん、
僕は本当にあのゆうくんはやりたいです、
うん、
すごくやりたいです。
中澤まさものこの思いと、あと全く関係なくプロジェクトワンサイズが面白いから好きって思ってる人は、うん、もう投票してくれたらいいの、
うん、
もうだってこれ本当主人公取れなかったらもうしょうもないんだから。主人公取れなかったらしょうもないよ。
うん、
しょうもない、
うん、
ね、6人のうちの1人になれないぐらいだったらさ、世界中の人のオンリーワンになんかなれないじゃない。
そうだな、
一人残りたいわけです。主役やりたいわけですよ。
すごい残りたい。
そうだからもう中澤雅人は嫌いだけど笠谷浩二は好きだっていう人は笠谷浩二が応援している中澤雅人に投票してあげて、
うん、ね、
もう今すぐ。そして今日も明日も明後日も、
はい、
あ、6月29日まで、
6月29日までで、うん、24時間ごとに、再投票ができるシステムになってます。
そう、もう本当ね、こういうのね、うん、まあ、ぶっちゃけな話、組織票を持ってる人が感じてるからね、もう純粋に投票なんかしてる人は、まあいい人なんだけど、うん、勝てないんですよ、
うん。
もうだから本当、10人の人が、それでも毎日毎日、ね、10票取っていったら、うん、10日経てば100票じゃん。
ああ、そうだね。
ね。もう本当にそこにかかってたりするわけですよ。うん、だから毎日投票して、中澤雅人に。そしたら中澤雅人 も僕も幸せになるから。
はい。
といったわけで、裏カレーオーディション、まだまだ、もうちょっと。投票期間
があるんで、あと1週間近くあります、
ええ、あと残りの日々は毎日投票してな、
お願いします。
最後もっとも堂々と言っちゃえばいいんだよ。
あ、
じゃあ分かった分かった、落とそう落とそう、
はい、
声で落とそう。
僕の清水優は本当に優しく温かくをモットーに作っていました。よければ投票してください、お願いします。
さて今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
また胃腸が痛くなってきた。
大丈夫、あとは僕らリスナーを信じればいいだけだからさ、うん、今回はオープンクローズという、まあちょっと人間の気持ち的なところをテーマにしたドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は7月の1日木曜日の予定でございます。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ウェブ投票の方もね、本当にしていただけたら感謝感激でございますので、よければお願いします。で、まあ、それとは別にですね、プロジェクトワンサイズではメッセージやら、こんなことやってほしい、新たな挑戦とか、そういったものを、 なんとか実験室として実験形式でいろいろ試していきたいと思っております。よければそちらの方も、メールで送ってください。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
ねえ、もう中澤まさともの人間性が出てるよね。全部に対してよければよければつって来いよ来いよって言っちゃえばいいのにね。
なんかね、
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。リニューアルしてウェブサイトの方は来いよ来いよになってるので皆さんぜひ見てくださいね。 URL は http://www.onesize.info 中澤まさとも粕谷浩二で検索して、もうこちらも毎日のように見てください、
はい、
よろしくお願いいたします。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマンス。お相手は
次回7月1日配信で重大発表、粕谷浩二と
最近 LK チューンの方でコメントできたんですけれども、中澤さんってブログとラジオのトークだと全然テンション違いますね。あ、うち弁慶なんです。中澤まさともでした。
僕もお腹痛くなってきた。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。次回本当重大発表だよ。
あ、僕どうなってんだろう。